では次に、仏教で皆さんにおすすめする楽しみについてお話をしたいと思います。仏教では、この楽しみについて、3種類あるとこう教えられます。教行信証の、407ページこの親鸞聖人という方はですね、皆さんの楽しみについてですね、3種類ありますよとこう説かれ、皆さんには下楽よりもこの内楽そして方楽楽この楽しみを味わえるようになっていただきたいと教えられます。下楽だけならばやっぱり五章は一大事というふうになってしまう可能性が非常に高いですから、ね、内楽そして方楽楽を味わって、まあ、今日のこの講座でねいただきたいんですね。それを今からお話をさせていただきます。この親鸞聖人という方がですねこの楽しみについて三種あるとおっしゃった、これ教行信証小巻にですね、こういう文章がございます。407ページの前から1,2,3,4,5,6 行目にですね、楽に三種あり、一つには下楽、いわく五色諸生の楽なり、二つには内楽、いわく、ね、諸禅、二禅、三禅の意識諸生の楽なり、三つには方楽楽、いわく智慧諸生の楽なり、この智慧諸生の楽は仏の功徳を愛するより起こりと、こうあって、また詳しくこの後もあるんですけどね。まず、まあ、このね、ご縁では、まず内楽についてね、今は詳しくお話をしたいと思いますね。まずこの楽に三種あり。やっぱり人生はですね、やっぱり楽しみながら生きる。これはとても大事なんですね。仏教はね、楽しみ学と言ってもいいくらいね、この楽しみについて詳しく教えてるんです。この楽しみについて仏教ほどで詳しくね、皆さんに分かりやすく説いた教えはないと思います。で、多くの人はこの楽しみといったら、ね、皆さんが肉体的な味わい、肉体至上主義といいますか、この肉体の喜びしか多くの方は知らない。それを仏教では下楽といってね、外の楽しみ、私たちはね、自分の心がよく見えない、目は外ばっかり向いて内側に向けられない、精神的な満足、精神的な幸せがあまりわからないんですね。とにかく目先の欲、目の前に見えるようなもの、これ肉体の感覚、肉体で味わうような幸せであれば誰もが実感できるから、これこそが人生だと思って多くの人は死ぬまでね、まあ、五欲に心奪われて最後、悲しみの後悔の人生に終わる人がほとんどなんですよと。でもこの下楽は ね、先ほど言いましたようにね、これそのものは悪くありませんが、これに執着して罪を作って苦しむから気をつけなさいとお釈迦様はね、国脈にその例えで教えるんですね。で、この下楽と言いますのは、これは全五色と仏教で言いまして、五つの心ね、目の心と耳の心と鼻の心、舌の心、体の心、そういうね、五つの心で味わう楽しみ。これを下楽とは曰く、五色によって生まれるところの五色諸生の楽なり、全五色によって味わう楽しみを下楽と言います。まあ、これは先ほどお話ししましたので、次に行きたいと思いますね。で、私たちは、多くの人はもう動物的な、もし皆さんがこれだけならばね、人間としてはね、意味をなさないというか、失礼ですけどね、人間失格なんですね。まあ、人間としての楽しみは内楽であり方楽楽だとお釈迦様はおっしゃるんです。内楽と言いますのは内側の楽とありますようにね、仏教ではこの世界といってもね、二つあるんですね。心の外側の世界、これ現実世界と言いますね。私たちは心の外側の世界しか知らないから、外側の物柄に執着してそれを楽しみと思って 生きてますけど、仏教では世界に二つあって、外側の世界と内側の世界。内側とはまさに有識と言いますけどね。内側の、心の内側の幸せがあるんだと。これは意識で味わうこともできる楽しみ。内楽とは曰く、ね、意識から生まれる楽しみがあるんだと。これはどういう意味かと言いますとですね、外の条件が一切ね、あろうがなかろうが、条件が変わろうが、影響を受けない幸せなんです。たとえお金がなくても ね、地位がなくても、名誉がなくても、家族がバラバラになったとしてもね、私たちは外のね、この環境、外の条件によってもろに影響を受けるのが我々ですけどね。我々の人生は最後ね、外の現実世界は全部皆さん置いていくんです。一人残らず、ね、みんな死んでいきますから。現実世界に執着していたら必ず苦しむ。外のものが一切ね、ね、この引き裂かれても幸せを味わえる境地があるんです。これが内側の楽、内楽と言いますね。意識によって生み出される楽。これは、親鸞聖人ね、初禅、二禅、三禅、三つの心の集中力によって得られますと言われるんですね。まあ、ここはあんまりね、ご存じない方多いので、まあ、これをね、ちょっと詳しくお話をしたいと思います。この意識の楽しみにね、三段階あるんですね。初禅、二禅、三禅。これレベルがだんだん上がっていくんですけどね、これはですね、心を集中することによって得られる楽しみなんです。これはね、たとえボンブであってもね、訓練によって集中鍛錬法を説いたのが仏教なんですね。ただ普通一般の私たちでもね、しっかり聴聞して教える通り実践していけば、この幸せは味わえますとお釈迦様おっしゃるんです。この禅という言葉ね、これ禅宗の禅の字ですね。これはどういう意味かと言いますと、上と同じ意味です。禅という漢字と上はイコールです。この禅という漢字は、これ沈めるというもんですね。心を沈める。心をね、穏やかにする。安らかな。心を集中させることを、この禅と言いますね。あるいは上という漢字で表しますね。まあ、世間では瞑想と言いますけどね。これも同じようですね。瞑想といったら、あるところに心をですね、集中させることを瞑想と言いますけど。禅定。これが仏教と言い方してもいいんですね。心を集中することによって、皆さんの心がね、重い心が軽くなり、不安な心が安らぎが得られる。安心できるんだとお釈迦様おっしゃるんです。だから仏教ではですね、心を集中させることはとても大事だと教えるんです。で、仏教ではね、この禅定によって心を集中させる。で、この集中させることによって、この悟りを開くね、土台ができるんです。だから普通は、この集中力がないと、知恵が得られないんですね。仏教では、この禅定の後に知恵という教えを説くんですね。6つ禅があってね、5つ目が禅定で、6つ目が知恵と言いまして。この禅定が悟りを開く。皆さんが知恵を身につける。この知恵を身につけるですね、この土台となる、土台となる実践がこの禅定なんです。これは皆さんもね、訓練によって、例えばこういう話を真剣に聞く。ね、あるいは、掃除でもね、もう真剣に掃除するとかね、家事でもね、集中してやるとか。この集中力。この集中力が実は皆さんが悟りを開くね、土台になるとも言われるし、この集中力を高めれば、喜びや楽しみが、この、起きてくるんですね。この内楽と言いますのは、この集中力によって得られるね、喜びなんです。これは、外のね、何か物を得たとか、人から褒められたとか、そういうことは関係ない、また別の種類の幸せなんです。まあ、浄土真宗ではね、そんな、もう、こんな、上善といってね、心を沈めることはできないからと諦めてますけどね。でもね、実践していけばね、この心を集中させることもできるとお釈迦様おっしゃるんですね。だから浄土真宗でもね、念仏三昧といってね、三昧を進めるんです。これ三昧イコール禅定なんです、ね、日本語に使いますわね、三昧三昧って言うでしょ。これね、 禅寿とおなじみなんです。三昧ね、勉強三昧とか言いますわね、あるいは仕事三昧とか家事三昧と、これ元はインドの言葉で、これ三に味というかね、そんな意味じゃないんですね。これ前はこの字自体に意味はなくて、懺悔というインドの言葉を当てはめただけで、これ見ても意味わかりませんが、意味は集中することを言いますね。念仏懺悔といったら念仏に集中する、ね、一つのことに集中することによって、この集中できている状態は仏教では喜楽であるとおっしゃるんですね。この集中、皆さんができたら、没頭できたらね、心はね、喜びが起きて楽しみが起きると教えるんです。仏教ではこの集中力という言葉はあまり使いません。仏教でこの集中力という意味合いを使うときはね、喜楽で表すんです。だから仏典にね、この喜とか楽とあったら、これね、集中力を表すことが多いです、ね、皆さんがこの集中することができたならば、心は喜びが起きてくるし、楽しみが起きるんです。没頭できたらね、もうね、やる気いっぱいで頑張れるんです。皆さんもどうでしょうかね。例えば勉強でも仕事でもね、打ち込んだ時ね、もう没頭できた時はね、もう時間を忘れてますね。食べることも忘れたりね、もう忘れて没頭できるというのはですね、これ集中できてるからです。だから芸術家でもね、もう飲まず食わずでやる人いますわね。あれも集中力がものすごい高いんです。ある意味この初年ならばね、二前三前結構難しくてもね、初年ならば結構私たちでもいけると言われますね。で、没頭してる間はね、もう怒りは起きないんです。で、煩悩がぐっと減って、少なくとも集中できてる状態は煩悩は起きないから、非常に心はね、軽やかで安らぎが得られるんです。仏教でですね、まあ、禅がたくさん説かれてますけどもね、その禅の中で仏教で有識でですね、教安という禅が教えられます。教安、意味はね、教安というのは、皆さんが心を静め定めたならば、ね、重かった心がね、軽くなる、ね、心が軽やかになる、あるいは不安だった心が集中することによってね、雑念を払いのけ、妄想を払いのけたならば、ね、安心、安らかな心になるんです。一つに集中できたならば、ね、心は、ね、喜びが起き、心が楽しくなると教えるんですね。皆さんにもね、家事に没頭したりね、あるものに集中した場合ね、非常に心がね、軽やかで安心できると思うんですね。私も実感がありますけど。だから、この集中力はとても大事。これは皆さんがね、仕事する場合でも大事だし、ね、勉強でも大事なんですね。この何か打ち込んどってもね、心が散り乱れていたりね、この集中できなかったらね、物事うまくいかないんです。考え事しながらやっててもね、失敗する場合がありますわね。だから、この世をまず、ね、悟りを置いといてね、この世間一般のことを考えてもね、集中力を高めたらね、物事うまくいくんです。ね、これ高めると、脳が活性化されます。だから、ボケも防げます、ね。病気も早く治るし、ボケも防げるし、ね、脳も活性化されてね、もうやる気が出るんです。この集中力が高まるとやる気が出てきますから、当然それが喜びとなって現れ、ハピネスね、楽しいというね、喜びを味わうことができるんですね。お釈迦様はね、まあ、仏教の究極の目的は、下脱といってね、最終的にはね、こういう喜びが最後、こういう喜びもね、消えて冷静な心になったのが最終的な下脱という悟りなんですけどね。でもそのね、途中段階、心の成長段階、ね、皆さんが幸せを求めていく道程において、必ずね、喜楽というのがあるんだと教えるんです。必ず求めている道程においてね、心は喜び、楽しむということがあるから頑張れるんです。例えば禅宗なんかちょっと見ていただきたいんですね。私かつて禅宗ちょっとバカにしてましてですね、また思ってたんですね。あんな座禅がなんで楽しいんやと。この五欲をまずね、五欲の蜂蜜を払いのけるためにね、朝4時半に起きてね、 お勤めして、我々凡人から言ったらね、全然あれ楽しくないんですね。でもね、禅宗で修行で行ったら座禅ですわね。まさにこの禅宗なんかは特にこの内楽を求めてるんでしょうかね。でこれでもね、みんながみんなじゃありませんけどね、やっぱり真面目にこの禅宗でもね打ち込んだならばね、この初禅ぐらいは行けるんですね。二禅さんに行く人もあるかもしれません、ね、これ真面目にね、これ一応禅宗も仏教ですからね、これね真面目にやればね、今まで集中力のなかった人も集中力がついてね、この喜びが起きるんですね。狂安という心になることもなりますし、喜びや楽しみが起きますからね、結構ね楽しくなるそうですね。だから安倍首相もね、時々座禅やってますわね。あれある程度やればね、本当にねこの喜びがあふれ、楽しみというものがね、集中することによって雑念が消えて、一時的にね妄想も消えて喜びが得られるんです。だからね、座禅終わった後はね、非常にねこのね爽やかなね、すがすがしい心になるんです。で皆さんに別に座禅進めませんけどもね、でも心を集中させることはこれ訓練でされたらいいと思うんですね。仏教は、ね、集中力を鍛錬する教えと言ってもいいですから、これによって煩悩をね、働きを抑えることができるんです。まあ何でもいいんですね。まあ何でもいいと言ってもね、まずいのもあります。この集中力でもね、仏教では正しい方向に向けるのが一番いいんですね。あるいは善もしくは善悪関係ないもの、そういうものに集中するのは OK です。お経にはね、この集中力についてね、この対象については40種類説いてます。お釈迦様時代から実はこういう瞑想というのがありまして、もう無数の瞑想がインドにあったんですけどね、その中でお釈迦様は40だけ挙げられてね、この危険性のないもの、副作用ゼロのものを40挙げられて教えておられますけどね、やっぱり危険性のあるものもあるんです。例えば皆さんがね、悪いものに没頭したらまずいんですね。例えば IS みたいにね、こういう、ね、人々を苦しめるようなものに心を集中させたらとても恐ろしいですわね。だから仏教では集中力で言ってもね、悪の集中力、皆さんを破壊する集中力はやめてくださいと教えますね。また煩悩絡みの集中力ね、私は神通力を得て悟り開きたいとかですね、なんか褒めてもらうたびにこれやったらね、神秘体験できるんですけどね、ちょっと危険なこともあるんです。おかしなものを掴むこともあるんですね。だからこの貪欲、欲とか怒りに絡んだようなものに集中するのは、これは危険であり、仏教で邪情といってね、よこしまな情といって、この集中力は得られてもね、おかしなものを掴む可能性があるから、そういうのはお釈迦様は排除されています。それでこの善の集中ね、良いものに集中する、あるいは善悪関係ないものに集中することが大事だとちゃんとおっしゃってますね。で一番無難なのはね、一番誰に勧めても、またこの歴史上ね、多くの人に勧め即効性があり誰もが実感できる一番いいのが念仏なんですね。以前お話しました慈悲喜捨と言いましてね、で慈しみの心、人を憐れむ心、悲しみの心、人の幸せを我が事のように喜ぶ心、そしてね、全てを平等に見るね、舎の心といってね、この慈悲喜捨の心、これを念仏とも言いますが、これが一番ですね、瞑想といってね、一番皆さんにおすすめで一番効果を上げてるらしいですね。それを集中するのが一番いいんですけどね。でもそれ相手によってはね、いろんな人がいますから、大きく6通りに分けてね、お釈迦様はこのね、瞑想についても教えてますけどもね、まあ集中力、これは皆さんがこの世を生きていくにおいても、この世をうまくするためにもね、いろんな能力を身につけるためにも必要だし、皆さんが幸せになるにはこれは訓練によって誰でもできると教えられますし、この集中力を高めることによってあなたの心が喜び楽しみの心になっていくと、この五滴の蜂蜜、五欲とは桁違いのね、質の高いね、皆さんの心を本当の意味で煩悩から離れさせ、重い心を軽くさせね、不安な心をですね払拭させ、安らげに導くね、ね、集中力をお釈迦様はね教えておられますから、まあ、それをね、親鸞聖人ね、三 で教えておられますね。内楽とは、いわく初禅、二禅、三禅と言われています。まあ、これをね、私たちもこれ頑張ればここまでいけると、まあせめて初禅ぐらいならばできると教えられますけどね。もちろんこれ全くね、実は内楽できなくてもね、法学楽で実は一気にね、まあ浄土真宗でいう信心結晶もね、できることもあるんですけどね。でもやっぱりこちらをやった方がより確実に幸せになれるしね、こちらも私たちね頑張ればできるのでね、試してみることもいいと思うんですね。じゃあ早速ね、聞かせていただきます。まず最初の初禅ね、第一段階の禅定、心を集中させる。これはどういう、禅定、集中力かと言いますとね、まあ漢字はどうでもいいですけども、一応ね、離生気楽寺とも言われますね。意味は生を離れ気楽を売る。生を離れる。この前の生はですね、五欲の世界と言いましてね、欲の世界。この前の生は五欲が幸せだと思っている生き方を離れるんですね。先ほど言いましたでしょ。この初禅に入ったらね、もう五欲は幸せではないと。これはね、下手すれば身を滅ぼすこともなりかねないから、この執着はやめようと。五滴の蜂蜜では幸せではないと知らされたならば、ここに入れますと。この本質がわかれば、ね。そして、ね、訓練して心を集中させることをしていけば、初禅に入ることができると。で、この仏教でこれ、欲界といってね、欲の世界から次、色界といいましてね、この心を禅定に、ね、定めることによって、生きている世界、仏教で、この色界、もしくは無色界というんですけどね、まあそういう世界が、この初禅、二禅、三禅、さらにその上もいっぱいあるんですけどね、この最初の初禅は、五欲の生き方から離れた、喜び、楽しみの、これ、境地ですね。地はこれは境地。自分がこの土台となる生き方、この地はこれ土地ですから、私はそういう心の境地に達しましたということなんですね。で、この気楽という言葉がね、次にも出てくるんですけどね、この気楽というのは仏教ではこの集中力のことをですね、気という漢字と楽という漢字で表します。二つはちょっと意味が違うんですけどね、集中力を仏教では喜びという一字で表したり、楽しみという感じで表すことがあります。まあ、共にこれ喜びであり楽しみなんですけども、この楽の方がレベルが高いそうです。気よりも楽の方がもっとレベルが高い。で、これはね、普通一般の我々はとてもね、想像できない。もう今までのね、この楽しみをベスト10集めてもね、ここには及ばないとも言われます。だからね、これが分かった人はね、仏道修行が楽しいと言いますか、ね、この、禅を収めるというかですね、座禅することが楽しい人もね、あまりいないかもしれませんけどね、中にはいるのは、これを味わった人だと思うんですね。ね、五欲以外に幸せがあると思って、五欲の生き方から離れた、喜び、楽しみの境地。じゃあ一体この幸せは、どんな幸せかと言いますとね、お釈迦様ね、なかなかこう言ってもわからないと思うから、例え話で、教えてくださっています。どんな例えかと言いますとね、泥団子の例えなんですね。泥団子、まあ、小さい頃皆さんね、泥団子作ったことあると思うんですね。泥団子、泥団子とはどういうものかと言いますと、これね、当然土をね、水で含めてますから、泥団子これ全部ですね、水でね、覆われていると言いますか、水で湿ってるんですね。もし水がないところは、この落ちてしまいますね。泥団子といったら、もう全部水でね、染み込んでいるようにね、この泥団子をですね、皆さんの体に例えます。皆さんのこの体をですね、泥団子に例えたら、この体中全部ね、喜びに溢れている状態なんです。皆さんがね、 この集中力を高めたならば、ね、没頭してる状態ね、ね、もうそういう時はもうね、食べたいとか飲みたいとか、ね、あるいは女の子がどうかとかね、そんなものはもうなくなってるんですね。没頭する、そういう喜びなんです。体中が、ね、もう喜びというね、これ全部喜びという状態。これが、諸禅なんだとね、お釈迦様おっしゃるんですね。まあ、これは私たち凡夫でもね、頑張れば、ね、ね、集中力。だからね、どうせ物事に取り組むならばね、集中した方がいいんです。で、私たちね、この集中力ね、これ、なかなかね、うまくいかないのはね、この欲絡みなんですね。貪欲とか心理、いわゆる汚い心、汚い心でやろうとすると、すぐやる気がなくなったりする。だから、清らかな心になろうとすると、ね、ずっと高まることが多いんです。この目的が大体ずれてることがあるんですね。お金儲けとか、人から褒めてもらおうとか、そういうね、純粋じゃない心でやると疲れたりね、うまくいかないことが多いんですけどね。ね、清らかになりたいと、ね、煩悩から離れたいという心でやることによって、この集中力はどんどん高まるし、脳も活性化する。ね、老化も遅くなるしね、病気も早く治ると言われます。ただこれね、物事に集中してやる、ね、家事でもいいし、掃除でもいいですね。ただ禅宗なんかではね、こういう普通一般の雑務なんかはね、禅宗ではサブといってね、そんなものはないと言うんですね。ある禅宗の服装なんか、これサムイと言うんですね。このね、我が言う雑務は全部ね、禅宗ではね、すべて弓道だとしているんです。もう真剣に打ち込むね、雑草とかね、雑草を抜くとかね、掃除するとか、食事の準備や後片付け。これもね、修行の一環として禅宗では捉えるんですね。で、一つに集中することによって、心を清らかにし、そしてこういう内楽を得ようとするんですかね。だから私たちもね、毎日ありますわね、家事がありますわ、掃除もありますわね。いやいやする。心にも良くないですね。やっぱりね、仏教ではね、やっぱ喜び悼んで、喜び楽しみながらやればね、集中力高まるし、ね、皆さんの心成長できるんです。ただ、どうせやらねばならないこといっぱいあるじゃないですか。掃除とかね、家事とか ね。集中してやる。そうすれば、心は清らかになるしね、喜びに溢れるんです。これ何でもそうですけどね、やっぱりね、勉強でもね、普通大体私たちはね、この集中できるものはね、欲絡みです。悪が多いですね。この集中力もね、悪もしくは破壊するような集中力は私たちあるんです。ゲームに没頭するね。今最近よく子供さんやってますわね。ネットゲームとか。ものすごい集中力あれ。私はとてもできませんけどもね。あれ子供ならばやるんですわね。でもああいうのね、毎日やったらね、もう破壊ですよね。本当苦しみます。私たちはそういうね、どうでもいいことは頑張れるんです。私たちはね、大事なもの、必要なものはね、集中できないんです。ね。例えば勉強とか仕事。これはね、子供さんでもね、絶対やっていかないと後で困るんですね。勉強とか仕事やらねばならない。私たちそういうものは嫌であり、この集中できない。でもね、工夫するんです。この勉強にしても仕事にしてもね、工夫してね、いかにしたら楽しく勉強できるか。いかにしたら家事でもね、仕事でもね、楽しみながらやる。これは健康につながってね、いろんな病気も治ることもあるんです。仏教ではね、これ病気といってもね、90% は心の病だと教えられますね。心が汚れてるから病にかかると教えられます。ただね、この汚れをなくす一つの方法がこの集中なんです。これによってね、心の汚れをね、払拭させることができるから、病気にかかりにくくなることもあるんですね。お釈迦様なんか、全部自分で病気治されたそうですね。医者にかかった一回だけ。台場だったがね、ちょっとね、この小指にね、石を投げかけて、血が出た時だけ、義馬に治してもらっただけなんですけどね。あと、お弟子たちも結構ね、自分の頃を客観視して、結構自分でも治した方が多いのはね、こういうのを身につけてるからなんですね。だからこれもね、私たちね、凡夫でもね、できると教えられますから。だからこれね、実践したらいいと思うんですね。身近なことでも結構ですから。仕事にしろ、 ね、家事にしてもね、もういやいややったらね、いやいやという心によってね、心が汚れてあなたを苦しめることになりますから、いやいやするんじゃなくて、いやいやこれね、仏教で怒りなんです。いやいやはこれ怒りね、怒りは毒と教えて、毒はあなたの心をね、この苦しめます。それ毒飲んだらどうですか、肉体破壊されますわね。だから嫌だという心を仏教では怒りと教えますからね。だから怒りをなくすにはね、喜びです。喜び、楽しみ、笑顔でね、爽やかに、まあ、笑顔があるときは絶対怒ってませんから。だから歓喜といって、喜びと怒りは対の概念なんです。常に歓喜あるいは喜楽、このある状態ではですね、怒りはまずないんです。物事が集中できているときは喜びもしくは楽しみですから、怒りがない状態だからね、体にも非常に健康なんです。だからこれもね、心がけることによって、集中して取り組もうと思ったらね、高まりますから。これも訓練ですね、訓練です。うちの子供も2人いますけどね、上の子は結構勉強集中してやりますけどもね、下の子は全然集中力ないんですわね。同じ子供でもやっぱりね、種分けが違いますから。でもこれも訓練によってね、最初は勉強でもね、20分しか持たなかった人もね、だんだん楽しみながらコツを覚えたりね、楽しくなってくるとね、長い間集中力を保つこともできるんです。だからいかにして私たちね、常日頃の生活でもね、この楽しみながらやろうと、どうせやらねばならないことっていっぱいありますからね、いろんな雑事ね、いろんなやらねばならないことありますから、そういうことも全部ね、どうしたら楽しめるかをね、工夫するんです。できるだけ欲絡み、怒り絡みのことを外してね、心が清らかになるような楽しみ方、それに心がけていけばですね、まあ、善の集中力ね、そういう喜んだり楽しんだりするような、ね、気持ちで物事に集中していけば、煩悩というものを減らすことができる。で、心は成長できますと教えるんです。もちろん三つ目が一番のね、本当の意味の知恵を生み出す一番いい方法なんだけども、この二番目の、ね、内楽もね、これ日々のね、まあ、三番目はこれ実は聴聞といってね、仏法を聞くことによって得られる一番いい方法なんですけども、こっちはある意味心を集中させる。内楽というのは心を善ですからね、心を集中させることによって得られる幸せ。これはね、五滴の蜂蜜とはね、もう桁が違うというか、全く質の違うね、しかも結構続くんです。これは我々がですね、嬉しいと言ったらね、一瞬ですけどね、仏教でいうこのね、喜とか楽はね、結構続くんです。この集中できてるときは結構喜び続くし、これはあなたの心の成長につながるとお釈迦様おっしゃるんです。だから、ね、成長につながるから、初禅、二禅、三禅という言い方をお釈迦様ね、されて、お釈迦様は実際これをお釈迦様ご自身も進んでいかれて悟りを開かれたんですね。だからこれは私たちでもね、進むこともできるとおっしゃってますから、ね、正しく教えを聞いていけばね、できるから、だからね、実践されたらいいと思いますね。欲絡みじゃない、怒り絡みじゃないものに ね心を集中させて、できるだけ家事や掃除とかね、そういうものでもね、楽しみながら、喜びながらやろうと、ね。いやいややらないこと。いやいややったら、それは怒りであり、あなたを苦しめるから、ね、良くないですよと。喜びさんでやりましょうと。集中してやりましょう。これが仏教なんですね。で、一つ目がね、離生喜楽寺。ね。五欲とは違う生き方。五欲と生き方を離れた、喜び、楽しみの境地が一つ目。泥団子が私のように、もう体全体が喜びにあふれた、集中力を得た時の幸せですね。これが初禅であります。次、二禅。これはさらにレベルが上がりまして、ね、上昇喜楽寺と言います。これはですね、同じ喜楽なんですけどね、喜びがもうね、ぐっとね、このレベルアップした、この集中力が高まった状態なんですね。で、初禅の場合はですね、俺ががまだ残ってるんですね。ね、私がという自我意識がね、結構残っている状態が初禅なんですけども、こちらに来ると、この、がーがぐっと弱くなるんです。俺がーという思いがぐっと減って、ただ心が回転している。ね、 ずっとね、喜びや楽しみがずっと定まった状態、定まって生きると書きますけどね、これがずっと定まった、この我習がぐっと減った状態、そしてね、気楽、気楽ともに集中力ですけども、これがぐっとね、もうレベルアップした状態を二禅と言います。まあ、これもね、まあ、例えで示さないとなかなかわからないんで、こういう例えでお釈迦様おっしゃってますね。この気楽寺、上昇気楽寺と言いますのは、湖の静けさであると。湖のような、ね、が静まった状態であるとおっしゃってますね。湖、ヒマラヤ山に湖がありました。そこにはですね、東西南北から水も、ね、流れ込んでこないし、風も吹かない状態だからね、もうシーンとですね、もう鏡のように静まり返った状態の湖を想像してください。私の心がもう湖のようにですね、もう静まり返った状態、まさに静なんですね。ずっと静まり返って生きるね、そういう気楽の境地、泥団子だったものがですね、一気にね、湖が私だという感覚、私の心の喜びがね、泥団子だったものが、これ湖全部私の喜びですというね、こういうあの境地なんです、ね。まあ、ちょっとレベルが高いですけどね、まあ、ちょっと普通の人にはなかなか体験できないけども、でもね、頑張れば、ね、誰でもこの境地にたどり着くことができると、これお釈迦様自身が実際通られた実感からおっしゃってるんです。そしてですね、次、三禅いきたいと思います。三禅ですけども、これはですね、もうレベルがぐっと上がりまして、ね、義気明楽寺と言いますね。今度は気が離れて絶えなる楽しみの境地とこうあります。これはどういう世界かと言いますと、先ほど言いましたようにね、この集中力に二つありますからね、気と楽がある。これ実は意味がちょっと、ね、同じ集中力でもね、ちょっと意味合いが違うんです。で、第三禅に入りますとね、この気が離れる、つまりこの気がもうなくなるんです。そして楽だけになるんです。で、絶えなる楽だから妙楽と言います。この気楽の楽、気が消えて楽だけになる、もう桁が違うね、楽しみの集中力の高まった実は境地なんだぞとこう教えるんですね。まあ、これはちょっとね、想像できませんけど、一応お釈迦様ね、これも例えで示しましょうとおっしゃってね、湖がある、この湖にね、皆さんをこのハスの花で例えるんですね。ハスの花が咲いているような喜びなんだと。何が違うかと言いますとですね、これは我々が感じるね、究極の喜び、我々が実感できるね、究極の喜びが実はこの力妙楽寺という三禅なんです。先ほど言いましたね、湖がありましたね、喜びの境地ね。で、皆さんをハスの花に例えます。このハスの花は湖の中で咲いてるんです ね、湖の中でハスの花が咲いている、これ咲く花、湖に全部ね触れてるんです。私というものがハスの花としたら、ね、私全体がね、この完全にね、湖に支配されている、私という存在を、喜びというものがね、私を支配している、喜びが私を飲み込んでいる状態、もう喜びがもうね、ダントツに大きいんですね。もう喜びが私を支配している状態、もう喜びはこう湖なんだけども、その中に私というハスの花が咲いている状態、だからもう桁違いの、ここはちょっと、ね、だいぶ高い境地ですけどね、これもですね、二禅を通り越した人はこの三禅まで行けると。一応信頼中もね、ここまでは紹介されています。あと四禅もあるんですけどね、多分ちょっとレベル追いませんから、意識の幸せじゃないんで四禅は出てないんですね。三禅まで信頼中には紹介されて、一応私たち頑張ればね、行けるかもわからない、 まあ行けなくてもいいんですけどね、最後の3つ目の方角楽を味わってもらえたらいいんですけどもね。でも私たちですね、一応行くことができますと教えて、この集中力に2つありますが、もう気がなくなって、気を離れて楽だけになる。まあ楽といってもね、我が思っているような楽とは違うので、楽にね、耐えなるという字を書いたんです。耐えなる楽しみの境地、これを三禅というと、まあ、このようにね、親鸞聖人はね、実際皆さんがね、たとえお金がなくなっても、土地もなくなって、家も何もかもなくなってもね、この内楽を味わえたならばね、まあ、これが味わえたらね、まず五章は大丈夫です。ね、たとえ悟りの体系なくてもね、これできたならばね、まあ、天上界もしくは人間界ですから、三漠道といってね、地獄やガキに畜生、地獄ガキ畜生に落ちることはないんです。だから、これが味わえたらね、一応五章は安心できると。こう言ってもいいんです。だから、ね、これね、やった方がいいに決まってますから。ね、内楽というものをね、親鸞聖人に紹介されてますし、だから、ね、この禅宗をね、ね、浄土宗の方はね、ちょっと馬鹿にするとありますけどね、決して馬鹿にしてはならないと思いますね。仏教ですから、禅宗もね。ね、もちろん自力の仏教ではありますけどもね、こういうことは仏教で教えられてますから、お釈迦様がね。ただ心を集中させる、普段の生活しながらでもね、別に禅僧にならなくてもいいんです、ね、普段の日常生活でも心を集中させることによって、心の安らぎ、軽やかな安らぎが得られるし、ね、気楽、ね、喜び楽しみを味わえますから、この下脱を抜きにしてもね、この楽しみながら、喜びながらね、集中力を高めていく。これによって心の成長もできますので、ね、私たちも、心がければいいと思うんですね。これが、2番目のね、内楽について。いや、意識諸生の楽。意識によって生まれる内側の楽しみ。親鸞聖人は、初禅、二禅、三禅と紹介されています。まあ、これでも十分幸せなんですけども、でもね、一番言いたいのは実はこの3番目なんです、ね、方角楽といってね、これを味わえたならば皆さんね、本当の幸せになります。極楽の楽はこの字なんです。皆さん極楽に行きたいですわね。極楽の楽は実は方角楽によって得られる。方角楽とは知恵によって得られる幸せ、ね、法の音楽、法とはこれはダルマ、仏法ですね。仏法という音楽を楽しむというのは聴聞ですね。こういう仏法を聞くのが私は楽しいですと。仏法を聴聞すれば心も穏やかになり、ね、知恵も身につきますし、心もね、仏様の頃に近づいていける。穏やかな心になるし、もちろん内楽で得られるもの以上に素晴らしい知恵が得られる。これを仏法というね、音楽を楽しむという方角楽。こういう幸せが皆さんが一番腹底望んでいる楽しみですから、これを得てほしいというのが実は仏教の究極の目的でもあるんですね。これを味わってもらいたい。これによってまた下脱ができるんですね。じゃあ3番目のね、方角楽とはどういうものかをね、お休みしてから、話をしたいと思います。